皆さん、こんにちは。今日はあなた方をたくさんの方々がお呼びくださいまして、本当に感動しております。私は今、内田先生は、人生の存在、発表するはずの国の過ちを詳しく話してくださいましたので、私は自分は国立の療養所の中だけで、67年間も生活しなければならなかった生活体験をお話しさせていただきます。去る11月の3日の文化の日に、シスター幸宏先生と塩路節子先生が私たちの敬愛園に訪ねてくださいました。そして、今日ここでお話しするようにということに決まりました。本当にドキドキしながら過ごしておりましたけれども、ここに来てみると本当に皆さんが親切に私たちを迎えてくださいましたので、心が晴れ晴れとして今日このところで皆さんの前に立たせてくださったことを本当に光栄に思っております。それからいつも私たちが小さくされてきた、抑圧されてきた私たちのために、いつも裁判の中にも私たちを熊本の裁判所まで夜が明けないうちに私たちを裁判所に運んでくださいました松下徳治先生と奥様が 私をここまで車で運んでくださいました。後でまたお話があると思いますが、前置きはこれぐらいにしておきます。私は昭和2年に沖縄県の石垣島で生まれました。私の家は、当時は、かつお節の専門店をしておりました。そのためか、栄養状態も良くて、小学校6年生の時には、健康優良児に選ばれて、全校生の前で表彰を受けた時のあの喜びは、忘れることができません。当時は石垣島には、公立の女学校がありませんでしたので、沖縄本島の学校に入学しました。当時は石垣島から沖縄本島で学ぶ生徒たちは本当に少数でした。2日間もかかって沖縄本島まで行くのですから大変な道のりでした。夏休みには制服を着けて誇らしくセーラー服の制服を着て希望に燃えて帰省したことも忘れることのできない思い出になっております。その年の冬休みを目前にして、楽しい計画を立てておる時でした。突然に担任の先生から、皮膚科の専門病院で診察を受けるようにと言われました。私はその時、なぜ皮膚科の専門病院で診察を受けなければならないのかと、さっぱりわかりませんでした。しかし、沖縄、石垣島の両親にそのことを手紙で書いて出しましたら、石垣島から両親が心配顔で出てきました。両親は皮膚科の専門病院ならば、沖縄県にある国立療養所の愛楽園だろうと気づいたそうですけれども、そこで診察を受けようと両親は思っていたようですけれども、私が下宿していた当時の叔父が新聞記者をしておりました。その叔父に両親が沖縄県の国立ハンセン病院に療養所で診察を受けようと言って相談したときに、その叔父が、いや、ハンセン病療養所で沖縄県で診察を受けると、もしもハンセン病だと診断が下ると、それは親族一同、自分も職場で仕事がしにくくなるので、鹿児島県の療養所で診察を受けるようにという強いおじからの要請があったようです。それで私はそのことは後で知りましたけれども、急いで旅行の診察に行く準備をさせられました。今から考えると、昭和15年の12月の15日です。それから2日間かかって沖縄県から鹿児島県に着きました。その時、港で送ってくれた 弟は満2歳と1歳の赤ちゃんでした。母の背中におんぶされて、ねえねえねえねえと言って片言で私を見送ったことが今でも目の前に浮かんできます。それから鹿児島の港に着きました。鹿児島の港に着くと冬の寒い、私は南国から来たもんですからとても寒かったです。あまり下着も厚着していなかったんです。それでとても寒い寒いと言って口に泣き声を出して、寒い寒いと、お父ちゃん寒いよと言ったら、父親はここより寒いところがあるのだから我慢しろ我慢しろと言ったんですけど、その寒さがもうとても痛いような刺すような寒さでした。それで父親は私の泣き顔を見ながら山形屋というところの大きなデパートに連れて行って大葉を買ってくれました。私は初めて大葉というのをつけて、本当に兄弟の6人兄弟の中で一番私は幸福者だと思っておりました。その大葉は私は健康有料児ですのですぐ大きくなるだろう、成長期だからといって婦人物の大きな大葉でした。手も指も出ないようなガブガブで、足ももうずろげくような大きな婦人物のオーバーでしたけど、とってもぬくくて、私はオーバーというのを初めてつけて、これは父親とお父さんと来てよかったよかったと、兄弟中で私が幸福者だよと思って本当に信じておりました。それから父親は大きな食堂に連れて行って、今日は一番おいしいものを食べようと言って食堂に連れて行きました。そしてメニューを見せてくれましたけれども、私は子供ですので分かりません。それで父親が食べてるのを見るとカレーライスでした。今日この教会の素晴らしい食堂でカレーライスをいただきましたけれども、67年ぶりに父親と食べたあのカレーライスの味よりも素晴らしい味だと思って本当に感謝でいっぱいでした。それから私はそのカレーライスを父親が食べているのを見て、私も一口食べましたけれども、こんな料理を食べたことがありませんでした。67年前のカレーライスはですね、とってもこの高級な料理だったんですけれども、私は初めてでしたので、父親が美味しそうに食べている姿を見ながら、私もさじで一口食べてみると、その辛いこと、もうこのお父さんこんなのごちそうじゃないよってダダをこねましたら、父親はこのカレーライスというのは庶民が食べられないような高級料理だよと、これはお金持ちの人が食べる料理だから、このご飯に混ぜてつけて食べるんだと、そして口がヒリヒリしたらまたコップの水で口を冷やしながら食べる高級料理だと言って教えてくれましたけれども、私はどうも高級料理にはその時思いませんでした。それが父親と最後に食べた料理です。それからまた鹿児島港から大隅半島の垂水港に着きました。私は大学病院、鹿児島市内にある大学病院だろうと思っていましたけれども、ハンセン病の専門病院は大隅半島にあるということで、垂水というところに船でたどり着きました。それから垂水のこの港のそばにタクシー会社がありました。でそのタクシー会社に来て、父親は平安園というところに連れて行ってくださいと頼みましたら、運転手の方がちょっと困ったような顔をして、平安園に連れて行くとちょっと車が危ないので自分の車は乗せられませんと説明してくださいましたけども、その時は私は何も意味が分かりませんでした。差別とか偏見とかという言葉も私は分かりませんでした。それでどうしてだろうと思って父親に話している言葉を聞きますと、運転手がある人を平安園に連れて行って診察を受ける人を乗せていったら、その人が病人だったので車の中を全部消毒されて、その消毒の匂いが一向に取れなかったというんです。それでこの営業者にならないので ちょっと知りませんけれども、他のその県道から走っている末端車が1往復、午前中に1往復、午後に1往復していますので、ハンセン病療養所にと言わずに終点まで乗っていけば大きな煙突がありますので、そこを目標にして歩けばそこがハンセン病の療養所だということを教えてくれたそうです。それで私ももうその時元気でしたので、父親も40代で、ちょうど父親が大スカレを好きだという理由は、外国で私が2歳の時にフィリピンに働きに行って、外国支援の宣教をして10年間もお家に帰ることがなく、ずっと離れ離れに生活しておりました。私は父親が本当にお父さんということをその時にしっかりと見たのはその時です。それで本当にお父さんと生活ができるという時に、そのそういう事態になったんです。それから車に乗せられないもんですから、私たちは丈夫で荷物を持ちながら、私は 本をたくさんカバンに詰めていましたので、その本がとっても重くて、もう泣き言を言いながら父に連れられて手を引かれたりして歩きました。当時の道のりは県道と言ってましたけど、その一本道以外は畑道、石ころ道で、そういう舗装されている道は一つもありませんでした。竹やぶとか必死のこの必死の群れに差し掛かっても、家が一つ一軒も明かりが見えませんでした。冬は本当に日が暮れるのが早くて、とっぷりと日が暮れました。そしてその中は歩けるでも、ケア園というところは見つけることができませんでした。谷底のようなところで大きな木の根元に来たときに、そこで父親とオーバーをかぶって一夜を明かしました。それで部屋園を見つけるまでまた夜が明けてから行こうということで、寒い中を父親もオーバーをかぶって、私もオーバーをかぶって一夜を明かしました。そして夜が明けると、百姓の方が車をカタカタ言って堆肥を積んだ馬車が降りてきました。坂道からそのお役所さんに、ケア園はどこでしょうか、乗せてくださいとお願いしたら、その方が堆肥の肥料を前に寄せて、私たち親子を馬車に乗せてくださいました。そういう親切を受けて、私たち親子はケア園の本門に着きました。本門に着いてまた事務室に行って診察をお願いしましたら、そこは応接間の方でしばらく待つようにと言って、あんまり朝が早かったもんですから、しばらく応接の室で待っておりました。しかし私は34キロの道のりを歩いてきたもんですから、飲まず食わずで歩いてきて、一番欲しかったのは水でした。それで私は当時は標準語もあまり語れない13歳でしたので、水をくださいというのに、水ください水くださいと言ったようです。それで事務員の方が、なんか娘さんが要求しておられますがって言ったら、父親は外国で生活していましたので標準語も上手で英語も上手でした。それで今娘が言ってるのは、水をくださいと言ってるんですよと事務員の方に申し上げましたら、住民の方がコップにいっぱい水を持ってきてくださいました。そして私はそのコップに飛びつくようにそのコップを触ろうとしましたら、もう住民の方が見つけて、あ、娘さんは危ない、あのコップに触ると危ないと、診察の方は入所者の入園者の方に水道がありますので、そこで飲んでください、これは診察じゃない人が飲むコップですよと言って、サクッと説明をして奥の方に引っ込んでいかれました。父親はもうコップに触ったらいかないとか、車に乗せないとか言うか、ここは鹿児島県はちょっと冷たいところだなって、くるくる怒ったような顔をして、私に手を広げなさいと言って、私はその当時皆さんと同じような手の指をしていましたので、両手を広げて拒まして、父親が私の手に触れないように水をこぼして飲ませました。 私は両手で水を受けて、汚れた手で水を飲み干しました。本当にその時の差別されたというんでしょうか、どうしてこんなところに来たのかなという思いしかありませんでした。それから診察が始まりました。それで診察は院長先生の受け持ちでして、その診察室に行くと、私は足のすねのところに赤いピンク色の、タムシが5センチほどの2つできていました。それが感染病の疑いがあるということで、皮膚科の先生に、衛生科の先生に診察を専門病院に受けるということでしたので、その足を見せてそこが病気 だろうということで診察を受けました。その当時の診察は、試験管にぬるま湯と冷たい水を入れて目隠しをして、その足のすねのところにこう引っ付けるんです。そして痛いかとか冷たい熱いってお医者さんが言われました。しかし私はそのタムシの上につけられた試験管の水だったのかお湯だったのか分からずに、家どうも分かりません、ぬるいのか分かりません、冷たいのか分かりませんし申し上げました。そしたら今度は注射針のようなので、そのタムシの上をちょっとついて痛いかとおっしゃいました。それでもちょっと痛くね、感覚は鈍いって痛くないって言ったら、今度は筆の先でそのタムシの上を撫でながら、分かるかって触っているところが分かるかとおっしゃいましたけど、当時は私は そこはあんまり分からない、はっきり分からずに分かりません、今触っているのは分かりません、痛くありませんと申し上げましたら、それはハンセン病の初期だと、2ヶ月もすれば治るよとおっしゃいましたので、2ヶ月もすれば治るだろうと思って、私は深刻な病気だとは思っていませんでした。それで入院手続きが取られました。それから私は入院することになって、1801号という入院番号が付けられました。そして長寿者というところに入れられました。その時大人の方がちょうど石垣島出身の方で、海春病院、熊本の海春病院という宗教病院から来られた方で、私の親代わりになって私を面倒を見るという方が出ておられまして、大丈夫だよと、2ヶ月間だから、2ヶ月すれば帰れるのだから、ここであなたがここにおったという証拠を消すために、八重山っていう諸島から来たので、八重山群島から来たのだから、八重山八重子というのはちょっとおかしいだろうと、それで須山八重子という名前でここで2ヶ月間生活をしなさいということで、私はその日から大人の方がつけてくださった須山八重子という名前に変えられて、須山八重子という名前で生活するようになりました。それからその晩は父親と一緒に総代事務所というんですか、理事会の総代をしておられました、会長をしておられました、その徳田という理事会長、私を親となってくださる人が自分の事務所の4畳半ぐらいのところに畳が敷いてありましたので、その事務所で父親と一緒に、今日はお父さんと一緒に寝なさいと言われて、布団を2つ敷いてくださいました。それで私は父親ともう疲れ果てて話することもできませんでした。布団をかぶってもういびきかいて寝たようです。それで父親も私に何にも言うことがなく、ただため息ばっかりついて、もう一緒に帰れないのかという気持ちだったんでしょう。それで朝目が覚めてみると、もう父親の姿が布団をきちっと畳まれてそばにあって、父親の姿がありませんでした。それで私はもう父親に捨てに来られたもんだと思って、お父さんお父さんって言って、そこら辺も一生懸命探しましたけども、父親の姿は見えませんでした。もう父親が私をあのところに捨てに来たんだなと思って、私は父親を恨みました。それだけどもやっぱり考えてみると、年数がいった時に父親の方が私よりも寂しかって悲しかったんだろうということがだんだん分かって、父親を許す気になりました。 本当に父親は2ヶ月の間だからと思って心を鬼にして、夜が明けないうちに私の寝顔を見ながら逃げるようにしてその家を出たということが後で分かったんですけれども、まだ父親の気持ちを理解するほどの年頃ではありませんでしたので、ずっとお父さんが悪い人だと思っておりました。それから少女社というところで生活させられました。少女社というところは本当に6歳から15歳までの子供が少女寮で生活するようになっておりましたが、48名ほどの女の子供が少女が一緒に生活しておるんです。13歳の私はお姉ちゃんですから、6歳の子供、7歳の子供を面倒見なければなりません。現在のように洗濯機があるじゃないし、乾燥機があるじゃないし、本当に子供が夜おしっこをするとお姉ちゃんの株はその汚れた衣服を洗ったり、パンツを洗ったり、布団を火に干したりしながらのお姉ちゃん役で、本当に付き添い役みたいに面倒を見る仕事などをしながら共同生活をさせられました。少年者にも子供がおりました。男の子はお父さんといって入園者の人が管理しておられました。お父さんと呼ばれていました。そして少女者には独身の入院者の方がお母さん役をして、お母さんと言いなさいと言って私たちを守っていってください、面倒を見てくださっておりました。そこには学校がありました。分校がありました。私はまだ中途半端の学生ですから、そこで勉強しなければなりません。それで学校を覗いてみましたら、その学校というのはその入園者の方が同期になって教員の方が教えておられましたけれども、その学校の勉強ぶりは本当に黒板に向かっている子どもはいませんでした。もうおはじけをしたり机の上に座ったり、後ろ向きにしてみんながやがや遊んでいるような勉強風景でしたので、私はこの学校に勉強すると2ヶ月して私の女学校の素晴らしい学校に行って、あなたはどこで勉強したのということがもうバレると大変だと思って、こんなもう惨めな学校にはできていないから、私はここには学校に行きませんと職員の人に申し上げました。するともう職員はここでは子供でも大人でもそういう子供も学校に行かなければ作業をさせられるって、子供も大人もここでは仕事をしなければならないんだって言って、私はその日からそのアプリから学校に行かないって言ったもんですから、看護婦さん の補助金ですか、そばに家計をするようになって、看護婦さんの後をつけて体温を取ったら、その記録後に記録するような仕事にさせられました。それで大人のエプロンを一枚渡されて、体温取りの仕事、作業に就くようになりました。当時は1380名ほど入園者がおりましたけれども、もう看護婦さんはたったの13名しかおられませんでした。それで3名ぐらいの看護師さんは正式な看護師資格を持った看護婦さんでしたけれども、10名の方はもうそこの養成所で学びながら看護婦の資格を取るというような、本当にまだ看護婦さんの卵のような方がいっぱいおられて、いっぱいで13人の中におられまして、その方々は授業中だと言ってしばらくまた勉強にいらっしゃるんです。しかし400名ぐらいの従業員の中に体温を測るということは日曜も土曜もありません。午前8時から12時まで、それからまた午後は1時から4時までそういう仕事をして、看護婦さんが体温を測ると私はその記録後に記録するような仕事をしておりました。しかし看護婦さんが勉強に行かれるときは、私がもう早く帰って4時のご飯に間に合わなければいけないと思って、ご飯が回らぬのだからと思って勝手に体温を挟んだりして記録につけておりましたけれども、プルスを取るのに、脈拍を取るのには私は何も講習を受けていませんので、とても苦労しました。それでただ帰りたい一心で記録に 午前中に看護師さんが測った通りにつけておりました。そして心膜の患者さんもおられまして、入院患者の人がその人のそばに来るともう脈を取り方もわからないもんですから、看護師さんが午前中つけた通りにまた僕もそうだろうと自分で想像して記録つけていましたけれども、今考えると本当にめちゃくちゃな記録だったんだなということを想像しております。それからそういう仕事をしながら看護師さんと一緒に生活しましたけれども、当時の看護師さんは結婚をするともうそこで働けないと、看護師さんできなかったんですね。それで結婚するからといって6年間も一緒に仕事をしていた看護師さんたちは辞められるときに、本当に看護師さんと仕事をしているときは看護師さんは大きなマスクを顔いっぱいにかけて帽子を深くかぶって手も足もみんながんじがらめに予防着を2枚続けてかぶって足の先から全部包み込んだような作業着を着ながら私たちを作業しておられましたので、もう辞められるときは、辞職なさるときは明日からお嫁に行くのでごめんねって辞めて行かれるんですけど、その看護師さんの顔全体をこう見ることはできませんでした。それただ鼻の上から目の金をとっても澄み切った綺麗な看護師さんだったなという覚えはありますけれども、顔全体をマスクを取っちゃ私たちと語るということはなかったんです。今思うとそういう服装をして一緒に働くということは、外部の方々がその姿を見たときに本当にこの病気は恐ろしい病気だ、怖い病気だということを感じられたと思います。そして私たちに面会に来る家族の人たちにも予防着を着なければ私たちと面会ができないという状態で、本当にこの辛いというか、そういう国の政策するんでしょうか、今考えると本当に間違ったことじゃないかと思いました。2ヶ月してもう病気が治ったように私はもう治療をしなくなりました。しかしまだ菌がおるかもしれないということで、だんだんとプロミンというのが入ってきました。でプロミン注射の第1号です。私はでこの人はどこを治すのかというふうで医者に文句を言った人もおりますけれども、軽い人と中ぐらいの程度の人と重病のっていうかちょっと重い人と未通りに分けての治療薬でした。私は2週間ぐらいそのプロミン注射を受けました。しかし彼は治すところもないじゃないかということで、みんなプロミンで治りたいって言ってる人もいっぱいおりましたので、相当私は悪口を言われました。しかしお医者さんが私が内科病棟で働いていたという恩恵もあったと思いますけれども、とっても可愛がっていただきました、お医者さんにも。それで私は治療を早く目に行ってもう入れないところにおりますから、もう辛抱しながら帰りたい、どうしてももう一度故郷に帰りたいという思いがずっとありました。それで19歳になりました。そういう時に私たちはその当時娯楽も何もないんですから、バレーボールとかテニスとかそういうピンポンとかそういうものしかありませんでした。それで私は女子青年団に入って乙女寮というところに移りました。少女社から18歳になった時に乙女寮に入って、そこではまた入園者の先生がおられまして、花嫁修行だと言ってお裁縫を教えたり編み物を教えたり行儀作法、お花の稽古などをさせてくださいました。そして治療部員として働きながらその練習稽古も一生懸命にいたしました。それでも社会復帰の夢は捨てきれませんでした。当時その時にバレーボールをしにグラウンドでやっていました時に、サーブを入れてバンと強くサーブを入れたボールの人がおりまして、そのボールが転げて枠の中からサックの中から出たもんですから、私はそのボールを取って拾おうとして走ってそのボールを掴んだ時に、男の警官の人が足元に立っておられました。 それで私は K さんが一番恐ろしいですから逃げようとして、マリを持って逃げようとした時に、その警察官がちょっと娘さん、あの事務所の方に連れて行ってくださいと声をかけられました。それで私はビクビクしながらその警察官を事務所の方に案内しました。それで何か事件があったのだろうかという思いで、私はしばらくその人のそばにじっと見ていましたけれども、バレーボールがあるので帰りました。そしてあくる日、病院の体温を測って、また侵襲用の部屋があるんです。で、侵襲用室の体温を取りに行った時に、昨日の警官が窓に持たれて、昨日の制服姿じゃなくて縁から支給される棒縞の着物を着けさせられて、しょんぼりと窓にこう寄りかかっている男の人を見かけて、私は体温を取りますから侵襲用ですかと聞いてみた時に、昨日私が案内した警察官の姿でした。それで私はびっくりして、あなたは病人だったんですかと聞いたら、いや2週間ほど病気が分かるまではここにおれと言われたって言って、その死因は27歳だったそうですけど、私に説明してくれました。私はもう6年7年もこの病者の人をずっと見て手を握ってきているもんですから、この人は病気じゃないとか、この人は病気だということの見分けるのにはちょっと胸が超えていましたので、この人はきっと病気じゃないんじゃないかという疑いで、私はずっとその人を見ていました。その人はただここに、頬の方にちょっと赤いのがこうしてあるだけで、何も病気じゃないんじゃないかという私は信じておりましたので、もう慰める言葉もなくてただ見つめておりました。しかしその青年は入院者の従業員の看病が足りないということで付き添いの仕事をさせられて、ずっと帰れなくなってそこで生活しておりました。その仕事を見つけられて、個人付き添いとか病棟の付き添いが必要だったんでしょう。で、帰れなくなってずっとそこで暮らすように、で私は治療部員として働いて、私はずっとその人は病気じゃないからいつか出られるんじゃないかなと目をつけておりました。そしたらその青年の友人の方が私にその人と結婚してくれないかという申し出がありました。私はこの人一つも愛情もありませんでしたけれども、その人と結婚したら必ず社会に連れて出てくれるんじゃないかと思って、そういう願いがありましたので、はい結婚しますともうすぐ返事しました。そしたらもう夫婦者に移る約束をして、もう男と女が園内で話をしておっても巡視の職員に見つかると不良青年と不良少女だと言われますから、男と女とが話の道端でできないような状態でしたので、私はあまりそういう話もその人と詳しい話も約束もせずままに、ただ結婚しますかと入っていただけでしたけど、その青年はすぐ結婚届を出しに事務所の方に行ったんです。そしたらこのあなたの奥さんになる人は健康な人だからすぐ妊娠するだろうと、それでここでは妊娠をすると堕胎をさせられると、それでそう二人のとも惨めにならないようにあなたは断種をしなければならないよと、断種をするような規定になっているんだと言われて、仕方なしに私に被害を与えたらいかないと思って阻うつもりで、その断種台まな板に登ったということが後で分かりましたけれども、夫婦舎というところにその晩移りました。そして夫婦舎で過ごしましたけれども、その夫婦舎に行ってみると12畳の部屋に4組の夫婦が生活しておりました。私たち入れて4組ですけれども、その3組の方は35、6歳になるベテランの夫婦で、私はもう19歳の小娘でまだ未成年ですから、とってもおどおどしながらそこの隅っこに生活するようになりましたけれども、一晩は、まあ、寝るときも隣の夫婦と20センチぐらいしか隙間がないような布団で生活しなければならない、カーテンもなくて仕切りもなくて障子もない広間で その4組の夫婦が生活するというのは本当に耐えられない生活でした。そして朝起きて、私はその夫になった人に洗濯物はありませんかと尋ねたら、あのオズオズとして私に下着を出してくれました。その当時の下着というのは今のように立派なパンツではありませんでした。昔の下着というのは運動しついて定時帯のようなのでやっておりましたので、それをおぞおぞと私の前に出して洗濯してくれって言ったんですから、私は8名の集団生活の中で、あの洗面所が一つ、炊事場が一つ、またトイレも一つのような狭い生活ですから、みんなが洗面を済ました後にその洗濯物を広げてみますと、もう木とマーピロと、もう養老神肉のようなのがいっぱい付着しているような下着を見て、もうこれは大変な人と結婚したことになったと思って、もうびっくりして小さな声で 3組の夫婦に着替えしながら、あのこの血がついた血液とマーキルがついた下着はどうしたんですかって、あなたは大事なところに傷のある人ですかと私は尋ねましたら、いやそれは違うと、昨日あなたと結婚するという約束をした時にそのような注意を受けて、結婚をここでするのは断種をしなければならないということで、あなたを守るために相談をする時間もなくてその手術台に登ったと、本当に残念だったということを小さな声で私に聞かせました。私はもうがっかりしました。その話を聞いて本当にもう子供が欲しくて、もうどんな生活でもいいから社会生活をしばらくでもしたい、もう社会に憧れてこの人と結婚したのに、もうこんなことになって、これは残念なことになったと思っていつも残念な思いで過ごしておりました。しかし私たちは社会復帰の夢は捨てきれませんでした。いろいろな面で作業をしました。少しでも社会に出なければ、お金は稼がなければ社会生活ができないものですから、一生懸命作業をいくつもしました。ミシン作業をしました。裁縫部でも働きました。校内作業もしました。畑作業もしました。それで一番高いのは従業人の洗濯おむつを洗う作業が月に1円20銭ですから、その月給のあるところで働きました。そして従業人の洗濯というのはおむつを洗ったり、今のような紙のおむつも便利な時代でなかったですから、布のおむつ、それに従業人の汚れた着物、寝巻き、そういう病院を一生懸命手で揉むんです。そういう手がもう 何十万も洗うんですから、もう手がしびれてしまって、消毒だと思って誰かが、作業部員があのバケツにお湯を入れてたのを分からずに、さびった蒸気のお湯を入れたのを分からずに消毒のつもりだと言って、私はその手に両手を突っ込んだんです。そしたらもう手は寒さのためにちょっとしびれかかっていたのでしょう、もう手首から先はもう大やけどになって、もう手がもう大変な目にあって、やけどの大やけどです。それで医局の方に行って治療室で治療していただきましたけれども、もし職員の方がそういう 大きなやけどをなさったら、もう交渉手当というのも出るでしょう。しかし3ヶ月かかってもこの手は治りませんでしたけど、その治り方にも手をこう曲げたまま包帯を巻いたもんですから、もう治った時は手がもうこんなになって開かないですね。そういう状態になって、私は本当に社会復帰の夢を捨てずに本当に社会に出たいと思ったんですけど、どうしてももうその叶い、その夢は叶えられないもんだなと思って、本当に今まで皆さんと同じような手足をしていましたので、手段なくてもいいと思ってましたけど、その時に自殺を考えました。本当に自殺したいという思いがあったのはその時です。しかし私はキリスト信者ですから、死ぬことは罪だということを教わっていましたので、本当に死なずにずっと悔しいという思いを持っておりました。そして代用方法が廃止になったことになって、平成8年でした。その時に代用法を廃止になった時に、園内では赤飯を炊いてお祝いをしてくださいました。 しかしそのままでした。それから2年経って、もうこの予防法があっても何の手当も国からも何のこともないもんですから、弁護士の先生方が大勢やって、この皆さんの被害を助けてあげようと言って137名の弁護士の方がおいでになって私たちと面会してくださいました。私はいつも悔しいと思っておりましたので、この弁護士さんという方はもう天から降りてこられた天使のような感じがしました。この時にすがらなければ私たちの人権は60年余りここで生活させられていたということの、もう国に対する言い訳はできないと思って、本先生たちの前で私は本当に自分が今まで生きてきてられたことを先生の前でお話しました。その弁護士先生の中に内田先生も混じっておられました。それで内田先生を見ると、内田先生はみんなの前で話をしてくださいましたけども、人はみんな人間らしく生きる権利があるということを根本とその時に先生が立ち上がって教えてくださいました。それで私は本当に今まで人間らしい生活をさせられていなかったということの悔しさに立ち上がって裁判に立つ決意をいたしました。それで私たちの院からは9名の者が立ち上がりました。本当に立ち上がった時に院の一つとして、院の入院者がもうほとんどの人がこの裁判を負けるんだって言って、 99% 負ける裁判だと、国に向かって裁判を起こす人は国のお世話になって何事かと、キリスト教会はもう感謝を知らないクリスチャンだと言って、みんないじめにかかるんだと。本当に牧師もただ弁護士の治療馬に乗って動いているわ、これはけしからんと言って、弁護士の先生を刺したり、また教会の人たちはこのような強い聖なる場所で裁判を起こす人はどういうことか、キリスト教の看板汚しだと言って、みんながこの裁判は象の足にちょっとカマキリがついているような裁判じゃないかと、これは当然負けることだと言って、もうみんなが反対しました。それで私はもう今まで60年間も親子のように兄弟のように仲むつまじく生活しておりました人たちが、みんな私のそばから離れました。私は本当に孤独になって、お風呂に行く時ももう背中を流し合った友人たちが、あなたは国に向かって裁判をしているが、国のお風呂を入っているのに今日は何千円分お風呂のお湯をかぶったのかって言って、とても私をいじめにかかりました。そんなにお金が欲しいのかとか、私たちは何億円でもらってもここにおることは感謝じゃないかということで、とっても私はいじめに遭いました。道であっても私と挨拶をするとまた原告に入ったんだろうと言っていじめられるので、あなたは挨拶はできないよと言ってみんないじめました。そして弁護士の先生が私たちのところにいらっしゃると、私は図書の係をしておりました。園内で図書館に28年間勤めておりました。そしてその図書におるときに弁護士の先生が訪ねていらっしゃると、他の入院者の方がこの私が図書係としているのはふさわしくないということで、そこで私は図書室の係の作業もやめることになりました。それで入院者の理事会という会長さんの入院者の理事会組織があるんですけど、そこで特別処置という理解でそういう憲法がかかりました。それでその時は訴訟関係者の面会人宿泊所の利用は絶対に利用の遺憾に関わらずそこで止めることはできないと、原告関係者は立ち入るべからずという、まあ年内の法律ができまして、厳しいことがあったんです。それから公共施設の中ではその裁判の相談を受けることはできない、その施設を立つことはできないと、それで新聞紹介もしないと、もうすんぼさじきにされて、入院者は何が起こっているのかわからず、ただ私たちが悪いことをしている9名の者が国に向かって、お金が欲しいからやっているんだということで、私たちは本当に 人間扱いにされていない人権回復だと思ってやったことが入院者の中でたくさんな反対を受けました。しかし今今日私たち私を連れてきてくださいました共に歩む会の会長をしておられます松下先生はたくさんの市民の人に私たちの人権回復のために立ち上がろうと言って私たちを原告を納骨堂の前で車を止めて夜が明けないうちに熊本に運んでくださいました。それで本当に私たちはこの先生たちが本当に私たちのために立ち上がってくださらなければ私たちの裁判の勝訴は得られなかったんじゃないかと思って本当に感動しております。そしてこの先生方とまた内田先生たちとの出会いがなければ私たちのこの裁判の勝訴は得られなかったものだと思って国民の目がみんな私たちの現在の入院者は反対でしたけれども多くの方々の協力を得て励ましを受けて私たちの3年間でその裁判勝訴に踏み切ったんですけれども弁護士の先生が私のうちでご飯を食べていらっしゃるともうみんな隣近所の反対の人たちが弁護士の車を残さんか残さんかと言っておらんでくるんです。そしたら弁護団長の徳田先生は黙っていなさいやがてあの皆さんも分かってきてありがとうという時が来るんだよとおっしゃるけれども先生あの反対している野郎たちをやっつけてくださいと私はその先生にお願いしたんですけどいや今喧嘩をしたら厚労省にそれが知れて反対している人もいるじゃないかということが分かればその妨害になるからそれは辛抱しなさいと僕たちが137名の者が3年間でこの裁判を勝ち取るんだから3本の指を信じろと言って3年間でもし勝たなかったら弁護士の先生も内田先生もみんな商売をやめるとおっしゃいますのでそれではもう先生たちを信じて戦わなければいかないのかなと思って本当に私は先生たちを信頼して戦ったことに今思うと本当に先生たちの悪口を言いましたけれども今思うと優しいということは強いことだと思いました。裁判所に着きました。先生たちが連れていつも10時からの裁判の時毎月裁判があってその時に内田先生の奥様と内田先生がいつも迎えてくださいました。たくさんの傍聴者の中に先生の奥さんと先生が来てよかったねと励ましていつもくださいました。そういう励ましの中に私たちは先生とのつながりを深くしておりますが本当に感動はその人の心を動かし出会いはその人の人生を動かすという言葉がありますけれども本当に私はそうだと思っております。先生たちに出会わなければ私はただ出会いがなければ先生とも路傍の人だったと思いますけれどもこのようにつながりを持って家族以上に私を助けてくださった先生たちのご恩は決して忘れてはいけないという思いがしております。そして裁判の日は私もクリスチャンですから私たちに迷惑をかけるなよといつも言われているものですからこれが最初になった時はもう園内に戻って生活をすることはもうできないのじゃないかという思いがありましたので朝私たちはいつもお祈りをして出るんです夫婦で。それでお祈りをして今日の裁判の判決はどうぞ果たしてくださいという神様にお祈りしました。である牧師の先生からはあなたたちがしているこの裁判は神様の御心だよと言って励ましのお手紙をくださった先生がおられます。しかしある入院者とか外部の人で私はこの裁判に立っていることをとても悪口を言って住所も書かずにたくさんの悪口の封書も届きました。しかし私たちはこの裁判は本当に人間回復の意味を十分含んだ裁判だと思って立ち上がったんですけれども裁判所に行ってみるとその判決の日は大勢の方の中に先生が混じって本当に励ましてくださいました。奥様も必ずおいでくださいました。いつも手を握って元気で頑張るんだよという励ましをいつもいただいておりました。その中に弁護団長の徳田先生が私たちは死んで帰るか生きて帰るかという覚悟をしてきましたので夫婦で 鹿児島から熊本の裁判所には24のトンネルをくぐっていくんですけど、どのトンネルで裁判が負けたときは死のうかという覚悟でいつも通っていましたので、いつもそのトンネルを見るとどの辺で死んだ方が一番分からなくて見つからなくていいのかなという思いがいつもありました。しかしその判決の日に徳田靖之弁護団長が人をかき分けかき分け私たちの前に立って、私は原告という助けをかけていましたので、私たちの前に来て今日の判決はしっかりと受け止めましょうね、この判決は正しい判決が下されるのだからしっかり受け止めるんですよと言って私の手を握って励ましてくださいました。その時に先生の顔を私はじっと見ていたら、先生はもう 100% 勝つんだというようなゆとりのあるような顔で私の手を握って励ましてくださいました。今日は大丈夫、生きて帰れるんじゃないかと思って、私はその裁判の法廷に帰ってきますよという挨拶を残して入りましたけど、15分も経たないうちに判決が下りました。少数の判決でした。本当に私は喜んで、桜徳子先生が少数の札を持って飛び出していらした。続いて私も飛び出して外に出ました。私の主人は夫はもうちょっと臆病者で、その判決を聞くのが怖いと言って人に隠れて木の下で休んでおりましたけど、私たちの裁判は正しかったんだよ父ちゃんと言って、私が飛び出した時にそうだそうだと言って手をつないで喜び合って涙を流し合ったんですけど、その時に報道陣の方やら新聞社の方が、今の気持ちはどうですかと、ただ今の気持ちは少佐の気持ちはどうですかと質問なさいました時に、私は本当に63年間偽名のままで生きてきました。それで本当に今日から人間回復、もう恥でもないことを恥だと思わされたこの裁判に勝ったのだから、今日から本命で生きていきますと言って、私は63年ぶりに上野雅子ですと、実は私は本名は上野雅子ですと名乗って、それ以後ずっと本名で名乗っておりますけれども、もう焦燥して5年になります。今年の5月11日、2001年5月11日は判決の日でしたから、今年の5月11日で5年になりました。5年の焦燥の記念集会の時、みんな私に八重ちゃんと言うんですけど、時々は、雅子さんという方もおられます。それで自分でも63年間八重ちゃんとか八重子さんとかって呼ばれていたもんですから、雅子さんと言われた時に雅子さんがどこにおるのかなと思って、ちょっと自分でも戸惑うような、日常生活をしておりますけれども、私はあちこちに行って今人権回復、差別、偏見のない社会になることを願いながら講演をさせていただいておりますけれども、私は満79歳と4ヶ月ですけど、6ヶ月ぐらいですけど、本当は人権回復5歳、5年ですから社会人として人間回復満5歳になりました。それで本当に社会に出て今皆さんの前でこうして話せるというのも満5歳ですから、もう本当に子供です。それで今このように話しさせていただいて、今日は感動しております。それから私はその時裁判中にですね、この裁判の私たち原告の証人となって証言してくださいました才川和夫先生という方が、本当に国に向かってこの裁判は正しい、本当に私たち原告のために、なんて言いますか、解放治療をするべきだったということを若い時から叫んできた作家先生で、ハンセン病一筋に61年間も頑張ってこられましたけれども、とうとう台湾の療養所にそれが聞き入れられずに、台湾の療養所に院長となっていらっしゃった時に、月給の3分の1になってもやっぱり解放医療だったの、病気は治ったのだから外でも治療できるんだということをずっと信念を曲げずに私たちの証人として戦ってくださいました。その先生が愛楽園の院長になってまた働いてくださった時に、 愛楽園でもう病気が治った人たちを公務員としてもう取り上げてくださった偉い先生です。その先生が自分の生き様として信念の死を前上の死を私たちにいつも裁判が済んだ時交流集会でその死を書いてくださって、弁護士の女の先生がその死をとうとうと読み上げてくださってるんです。それで私は素晴らしいこの死をいただいたと思って心の中に秘めて、やはりこの先生の生き様は素晴らしいと思って、公園に行くときに最後の結びにはやっぱりこの先生の眉毛に訳された信念の詩を皆様に紹介しておりますけれども、今日も最後に皆さんの前で先生が訳された信念の詩を紹介させていただきます。人生の最後の幕が降りるこの時、友よこれだけは知っておいてほしい。私が人生を精いっぱいに生き、そして何よりも何よりも信じるままに生きてきたことを今語り残すほどの悔いはない。自分に課せられた役割を果たし、自分が選んだ道を一歩一歩行き、そして何よりも何よりも信じるままに生きてきた。覚えているね、私が背伸びしていた頃のことを、逃げることなく、いつもまっしぐらに真剣に歩み続けていた。人におもねず信念を貫き、そのために逆風が吹いても私は信じるままに生きてきた。人におもねず信念を貫き、そのために逆風が吹いても私は信じるままに生きてきた。本当に人の顔色を見ずに正しいことに立ち上がるということは並大抵なものじゃないということを私は本当に体験いたしました。皆様も本当に日々日を勇気を出してこれからの将来を歩んでいってくださいますようにお祈りしております。それから私は一つだけこの言いたいことがあるんですけれども、また一つだけ喋らせてください。私は9年前に浜崎神父さんに裁判の最中に出会って大変助けていただきました。今日も出席しておられます柿の木の皆さんも今日裁判に立ち上がってくださった人たちもみんな来ておられます。その当時はまだまだ若かったので人生の秋だと私は自分のことを思っていませんでした。実感があまりなかったように思います。しかしこの8月、この63年間も支え合って暮らしてきた最愛の夫が8月の10日に神様の身元に行くことになって、私は涙で夫を送り出しました。本当に84歳になったんです。それで私も本当にふるさとにも行けずに最愛の夫を送って、もう本当に私も人生の秋を迎えたんだなという実感があります。それからは本当に私たち夫婦はクリスチャンでしたので、毎朝祈りながら生活しておりました。そして日ごとの糧というアパルームの本をいつも読みながら、それからヘルマン・ホイル神父さんの人生の秋にという本に出会いました。それを少しずつ読んでおりましたら、その中に最上の技という詩が載っておりました。私はこの詩をこれからの老いの目標にして生きていきたいと思っておりますので、ここで紹介させていただきます。この世の最上の技は何、楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担う若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること、老いの重荷は神の賜物、そしてこれで最後の磨きをかける誠のふるさとへ行くために、己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは誠に偉い仕事だ。こうして何もできなくなればそれを謙遜に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を私たちに残してくださる。それは祈りだ。手は何もできない。 けれども最後まで合唱できる愛するすべての人の上に神様の恵みを求めるためにすべてを成し終えたら臨終のとこに神の声を聞くだろう。こよ我が友よ我に来たれ、こよ我が友よ我に来たれっていう詩ですけど、これからの老いを迎えてこの人生の飽きんという詩を目標にして生きていきたいと思います。本当に最後になりますけれども、涙を持って種をまく者は喜びを持って刈り取ることができるというマタイ伝の御言葉は私は本当に真実だと思います。涙を持って立ち上がりましたけれども、喜びを持って勝訴の判決を聞いて、私たちは賠償金です。賠償金として1400万円をいただくことになりました。反対している人たちは保証金という名目で1400万円をいただくことになりました。今は仲良くなりつつあって気合いで楽しく暮らしておりますので、ご安心ください。ありがとうございます。